Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いします。2月になりました。まあ、本当にね、寒さがっていう感じなんですね。暖かいなーって思ってたらいきなりガーンってね、気温も下がって肌寒くなってということでね、もう本当にちょっと雪なんかもまったりなんかもして、あ、やっぱり冬なんだなーなんて思いきや、もうね、水戸の方はですね、梅が咲き始まりましたということでね、いよいよ2月10日から水戸の方は、梅祭り開催されます。ちょっとね、ここ数年前から梅祭りの開催期間も早くなってですね、1週間近くかな、1週間10日早くなったかな。昔は2月20日からって言ってたんですけどね、今年は2月10日からということなんでね、ぜひもう咲き始まりましたんで、皆様には水戸の方にもね、遊びに来ていただけたらななんて思っております。そしてね、FM パルルンでもですね、記念曲が今できるといいなということでね、申請中でございます。ちょっとね、なんか申請が変わったみたいでね、ちょっともしかしたら間に合わないかもみたいなことでやってますけどね、まあ、またこの番組を通じましてね、皆様にはお知らせをさせていただこうかと思っています。まあ、記念曲じゃなくてもですね、移動運用は梅祭り期間中にはやる予定ですのでね、ぜひ番組の方でお知らせをさせていただきたいと思っております。さあ、本当に皆さんね、寒さも本格的になってきてね、ちょっと忘れかけてますけど、インフルエンザだったりコロナもね、まだまだ結構猛威を振るってるようなのでね、体調の方にはお気をつけいただきたいと思います。さあ、次は今日はどんな方がこの後登場なのでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。そしてこの番組では皆様からのね、いろんなメールもお待ちしております。ぜひ FM パルルンの方までね、メールで送ってください。またはですね、ビームワンテナの X ツイッター、旧ツイッターもありますから、そちらの方のダイレクトメッセージでも構いません。メール採用された方には番組特製のね、キーホルダー、あなたのコールサインを入れたキーホルダープレゼントさせていただきますので、ぜひ送ってくださいね。それでは今日も最後までお付き合いください。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは早速行ってみたいと思いますが、今日はどんな方とお電話がつながってるのでしょうか。それでは早速行ってみます。この方からです。さあ、それでは今日はですね、ショップ6502を運用している、吉田さん、 JH1IFZ 吉田さんとお電話がつながってます。吉田さん。
はい、吉田です。
はい、よろしくお願いいたします。まず今ご紹介したショップ6502というものがあるということなんですが、はい、簡単にこのショップ6502って何ですか？
おー、肩書きにショップ6502の肩書きにリチウムイオン電池研究会というのが書いてあるんですけれども、2014年のハムフェアの時から友達とリチウムイオン電池のものを使って、販売をするというのを始めました。
ほう、あのね、結構今リチウムイオンっていろんなものにね、話題そうですね、使われてたりもしますけど。
そうですね、
はい、はい、でなんかね、私今日吉田さんがお作りになってるなんかもののパンフレットを見てるんですけど、
はい、
なんか面白いようななんか取り付けの金具だったり、もちろんその今のね、はい、リチウムイオンのバッテリーなんかも載ってますけど、ケーブルが載ってたり、はい、なんか様々ですよね。
そう、思いついたのは自分が欲しいのをただ作っててそんなもんなんです
ね。あ、作ってるってこれ手作りなんですか？
そうです。
はあ、じゃあアマチュア無線化がこんなのあったらいいなみたいなものを、はい、吉田さんがいろいろ無線やってる中で、
はい、
なんかこれいいなと思ったらそれを自分で作っちゃう。
そうですね、多分ねそういう方っていっぱいいらっしゃるんじゃないかと思います、
ね、あ確かにいらっしゃいますよね、でこんじゃあそれを自分だけじゃなくていろんな方にの、うん、ぜひ使っていただこうっていうのがこのショップなんですかね。
そう、まあ、ほとんどあの儲け抜きっていう感じですねあの、まあ、ショップという名前はついてますけれども、はい、だいたいあの原価は 50% 超えてますから 60% ぐらいだから全然これは趣味の世界
趣味の世界でも一つ作るのにもいろいろこう、ね、日数かかったり大変でしょう、
うん、そうです ね、
ね
あの溶接機なんかも使ってるんですけどこれはあの自分の会社で作ったやつなんで、
うんうん、
これはただですから、
うん、
まあそんなんであのハンダゴテを小さい時から握るのは好きだったんで、
ね、
それで遊んでるだけなんですけど
ね、今ねここで見てるのはなんかハンディー機をモバイルバッテリーでハンディー、はい、ハンディー機を充電っていうことなんですけど、
はい、
これってできないんだあれ私よく詳しくないからよくわかんないんですけど、
うんうんうん、
これはなんだあの普通のこれどう見ても普通の USB と、ね、なんか端子になってるケーブルだななんて思ってるんですが、
最近はあの USB で無線機充電というのもケーブルなんかも結構出てますので、
はい、
それが使えればそれの方がいいと思います、うん、まあ、日本製じゃないのは結構安いですから、
あ、要するにあれですよね、うん、こうあれが違うんですよね、なんかボルト
コネクターとか
コネクターとか、うん、なんかボルト数値、はい、電圧が、
う
ん、あ
そ, うですね、
それでそれはアマチュア無線用にいろいろ改造してって感じでお作りになってるって感じなんですかね。
うん、まあ、ごく一部ですけども、
ごく、ね、
あのその他に例えばあの FT817 という機械をご存知、
ああのはいはいはい、あの、はい、八重洲さんのですよね、
あの、八重洲ので結構あのいい設計をしてるんですけれども、はい、残念ながら設計そのものは古いので、
うんうんうん、
リチウムイオン電池のオプションが用意されてないんですよ、
はあ、はい、
でリチウムイオン電池使えばですね、あの純正で売ってるバッテリーの何倍も長持ちするし、
うん、
パワーもずっと出るし、うん、いいのですが、
うんうん、
が欲しいと思ったんですけど売ってないと、
うん、
で台湾の友達に作ってくれって頼んだらば、
はい、
これはちょっと場所が狭くてできねえと、
おうおう、
でそのメーカーに言って無線機の設計を変えてもらえとこう言われたんですそりゃねえだろっていうので、うん、私あの、まあ、日本製のバッテリーにこだわってるので、
うんうん、
日本製のリチウムイオンバッテリーを使って、自分で作って、
うん、
で作ったらばじゃあ売ってくれって話があったんで、じゃあどうぞっていうことで、まあ、売ってるっていう、こんなことがどちらかというと全部の中でのスタートの時点、こんな時間多かった。
結構この機種で使ってる方多いですもんね。
そう、817ってねいい機械なんです
よ、ね、そうですよね、うん、
バッテリーが問題でね、
うん、じゃあそれを、
うん、でも
うん、作ることつけることによってその別な電源ねバッテリーが使えてってことで、
そうそうそう、
うん、じゃあ表で移動をしても大丈夫ですね、う
ん、ハムフェアなんかも去年か、うん、去年のハムフェアでもね八重さんのブースでもってうちのサイトあの紹介してくれて、ね、ハムフェアもずっと出し続けてるんですけど、カンハムも行きましたし西ハムも、うん、東海ハムも行ってます遊びに。
いいですね、はい、でいろんな、ね、あとチラシがあって、あとはこちらのねあのアイコムさんの IC705 の、ね、うん、これちょっと持つのにもちょっとねあれなんで、ちょっとこれグリップをつけたということですよね。
そうです、うん、でもねこれはねあまり売れない。
あら
あのこれを持って、ぶら下げて歩くという人は少ないのかもしれない、
ね、かもしれないですね、
うん、それよりもあの、705のファンの方が出てるかな。
おファン、あ、はい、やはりちょっと運用してると熱くなっちゃうから、それでちょっと冷やしてっていう感じのファンですかね。
そうですね、705って連続で送信すると結構熱くなって
確かに
ちゃうんですよ。
そうですね、うんうんうんうん、
でこれをつけておくと、まあ、ずっと運用しても大丈夫だと、
うん、
まあ、そんなやつで、ただ皆さんいろいろ工夫して外にファンをくっつけたりしてる方も多いんですけど、ちょっとみっともないので、
う
アイコムさんから電池のバッテリー、あのバッテリーのケースを分けてもらってそれに組み込んで、はい、やってます。
あ、ちょっとそうするとこれって普通のバッテリーのサイズのケースの大きさなんですか？
そうです。
へえ。
でパチッとね、まあかっこよく収まると、うん、そういうやつ。
あ、後ろにパチッとはめられる感じ。
そうそうそう。
あ、これはいいですね。
これも面白いでしょ。
ね、あとこのね、後ろにアンテナ取り付けるところありますけど、結構アンテナ取り付けるのもなんかね角度が難しいんで、このアンテナステーいいですよね。
よくご存知ですね。
使ってるので
いや結構ね、日本製じゃないやつ高く売ってるんで、
はい、
こんなの自分で作ればいいんじゃないのって作ってどこまで安く作れるかなっていうとね、でクーラーの導パイプというか配管を捨てるのもったいないからっていうのはこれが始まり
です。へえ、そうなんですね、うん、いやじゃあ結構ね705もじゃあ使ってらっしゃる方多いからこういうのもちょっといいか
も。これも、うん、はい、結構使ってくださってます
ね。はい、うん、あともう一つはね、まあ今の時期はそうでもないですけどやっぱり夏の頃に一番困るのがあの雷ですよね。
ああ、雷、
この雷の見張り板という、
は
い
は
い、
ああ、
これは何なんですか？これは
これはですね、うん、この3月の西ハムに間に合わせようと思って今開発もやってるんです。
そうなんですね。
要するに雷が、まあ、起こったらば結構大変ですよね、はい、自分のアンテナに ね、
そうですね、うん、
で近所に落ちても誘雷って言って、まあ、誘導でもって、
はい、回り込んできますからね、
壊れちゃう、
うん、
で電灯線からもブロックするとかいろいろありますけれども、少なくともアンテナに落ちてアンテナを誘導してこうリグを壊すような流れっていうのはアンテナのケーブルを切ればいいじゃないですか、
うん、
でところがアンテナの切り替え費っていうのはですね、ご存知かもしれませんけども、動軸の外皮は切らないんですよ。新線だけを切っちゃう。そうすると外皮を通じて雷が入ってくると無線機が壊れて、
はい、
つながっている AC ラインを通じて家庭内の電化製品がみんな壊れてと、うんうんうん、こういう状態になるんです
、はいはい、はいはい
はい、というわけで雷が近づいたらば、うん、このアンテナのケーブルを全部外皮も含めてちょぎっちゃおうというのがこの装置。
へえ、これで遮断をしてくれるんですか？
そうです。
へえ、
で今ね、はい、プログラムの開発の最中で、
え、間に合いそうですか？じゃ
あ、いやー、いろいろノイズ、まあ、家庭内でもって例えば電灯線のスイッチを入れたり切ったりするとノイズが出るわけ、
うん、はいはい、
もうこのノイズを入ってきて雷と間違えられると困って、
あー確かにそうですね、
このプログラム上のですねいろいろなことをやってるうちに、
うん、
よしノイズはもう入らなくなったと思って喜んだら肝心の雷も検出しなくな
った。あらら、あら
ということで、うん、もう何段階か前に戻ってもう一回開発をやり直した。
いや、これを今開発でもこれね、こういったのがあったらとても皆さん無線化の方安心しますよね。
それとね、うん、問題は保険もあるんですよ。
お、
保険かけた方が安いじゃねえかって話になっちゃうといけないから、いろいろ比べたんですけどね、
はい、
高いリグがいっぱいつながってる尺だと保険の料金ってすごく高くなる、
はい、高いですね。そうですね、
うん、それよりも安くなきゃいけないっていうのでハムフェアでみんなに聞いたら、まあ、3万円は出たら嫌だなって言われたって、
うん、
なんとか安く作ろうと。
おー、すごい、
ね、ということで、ハンダゴテに入ってます。
でもそれくらいだったら保険料より安いですもんね、
うん、多分ね、
多分ね、そうですよね、うん、ね、200万っていう機械のあれにしたら、うん、ね、3万円ぐらいはぜひ皆さんに投資していただいてね、
う
ん
う
ん、
ありがとう、投資してくれる人がいると
、ね、なのでぜひ、じゃあ、
まあ、助かるって言っても、まあ、ハムフェアの旅費ぐらいしか儲けてないんで
、ね、じゃあでもなんかね、吉田さんにこんなのあったらいいななんて言ってご相談して作っていただくことも結構可能なんですか？
考えながらみんなで作りましょうっていう、
じゃあみんなで意見を出し合ってこんなのあったらいいなみたいな。
切れそうしてるのもそれは楽しいんですけれども、作ってる人ってなかなかね、
うん、
自分の中にこもっちゃって自分のものは作るんだけれども、それをプラスして外へ出すっていうのはあんまりなさらないんで、
うん、
なんか連絡が取れるといいなとは思ってます
ね。 じゃあぜひ皆さん、はい、吉田さんのそういったあの、ね、いろいろホームページがあるかと思うんですけれど、
はい、
ショップ6502って言って検索すれば出てくるんですか？
出ます
出ます。じゃあそこからいろんな今まで吉田さんがお作りになった数々の品々がそこからご覧いただくことができるんですね。
はい、はい、あとそれよりもむしろ、まあ、それは売れればありがたいけれども、
はい、
僕のコールサインの jh1ifz.com で見ていただくと、はい、ブログも含めて、全部自分で作ってるんですけども、あのブログに今日は何やったとか、これ作ってるとか、これ開発してるとか、秋葉原この店が閉まっちゃったよとか、そんなのも載せてますから。
じゃあもう
jh1ifz.com を見ていただいても面白いかと思います。
じゃあそういったものづくりだったりする方たちはぜひこのお部屋の方を覗いていただいて、
そうですね、
じゃあ皆さんで意見を出し合って共有して、
お互いにハンダムっててチャンバラやれるという
です、ね、楽しいですね。はい、じゃあまた吉田さん、なんかこんなの作ったよなんていうね情報がありましたら、ぜひこちらのラジオの方にもご出演いただいて、
はい、
PR をいただければと思います。
ありがとう、
はい、
声掛けありがとうございます。
はい、とんでもございません。じゃあ JH1IFZ ですね。
はい、
はい、こちらで検索していただくということで、
はい、
はい、じゃあ今日は本当に吉田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんね、こんなものあったらいいなっていうものが結構掲載されているのでね、吉田さんのホームページの方覗いてみてください。さあ、それではね、本編の中ではお話ししてなかったんですが、ちょっとその後ね、いろいろ無線のお話をしていましたら、ひょっこりひょうたん島というね、ちょっと話が吉田さんと出ましたんでね、今日はその歌を皆様に聴いていただこうかなと思っております。懐かしい曲ですね。ひょっこりひょうたん島、聴いてください。
波をジャブジャブジャブジャブかき分けて、
ジャブジャブジャブ、
雲をスイスイスイスイ追い抜いて、
スイスイスイ、
ひょうたん島はどこへ行く、僕らを乗せてどこへ行く、丸い地球の水平線に。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、2月ですね。
そうですね、もう立春ですか。今日立春、うわ、昨日豆まきでしたもんね。
そうですね、うん、ね、まあ、これからも暖かくなってくるのかと思いきや、なんか寒くなってね。
そうですね、ワンエリアは多分これから1ヶ月ぐらいが一番寒いのかもしれないですね。
かもしれませんね、はい。さあ、そんなことでも無線界はね、暑いですね、話題がね。
暑いですね、いろいろなんか楽しい話題が多くて、
はい、はい。さあ、まず今週はどんな話題があるでしょうか。はい、
1月の27日から2月の1日までハムライフ .jp の、出した記事のアクセスランキングから、あの皆さんの注目度の高かったものをちょっとご紹介します。
はい、
この時期ですね、一番話題になったのが、月面にあの降りた、月探査機の、はいはい、LEV-1 という、装置にですね、搭載されていたアマチュア無線局に、無線局免許が交付されましたっていう1月31日のニュースなんです。
おお、
はい、
月でも免許降りる
あのアマチュア無線機ですんでね、免許がいりますので、はい、
そうですね、
あのちゃんと電波が出ることを確認した上で、あの総務省が免許状を発行したみたいですね。
おお、そうなんですね。
はい、それで、あのインターネットの X、旧ツイッターを見てましたら、あの関係者の方がですね、その無線局免許状が届きましたっていうのを、あの見せている写真をあのアップされていたんですよ。
はいはいはい、
はい、でその写真をあのスマホでよくクローズアップしてみるとですね、無線局免許状の記載内容がよく見えましてですねあのなんとこの、月に降り立って電波を出している LEV-1 という機械なんですけども、 周波数は 437.41MHz で出力 1W で免許が降りてるんです。
はい、
ということは 1W で地球まで飛んできてるんですよ。
そうですね、うん、
で電波の形式も、100Hz の A1A とか、20kHz の G2D、250kHz の F8E とかですね、うんうんうん、そういったものが降りてまして、
はい、
で面白かったのは、無線局免許上に無線設備の設置場所とか移動範囲って書く欄があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
陸上、海上、上空とかって書いてあったりするわけですけども、はいはい、普通の方の場合
国令
はですね、うん、はい、月軌道って書いてありまして
これは珍しいっていうかね、もう本当に
そうですね。で月のその軌道傾斜角とか一周する軌道周期とか近地点高度、遠地点高度なんていう、まあ、いわゆる月の軌道要素もですね一緒に書いてあるんですね。
へ
ー、これはね今まで見たことない、多分日本で初めての免許証じゃないかなと思いまして、
そうですね、
ご紹介したんですけども、これがやっぱりねすごく注目を集めました。はい、
これそうするとまたなんか向こうからこう電波をそれをこう日本からキャッチするって感じなんですかね。
そうですね、うん、LEV1 に搭載しているアマチュア無線の送信設備でいろいろデータを送ってきて、うん、それを日本の何局かで受けてデータ解析をやっているみたいですね。
あ、はいはい、それを私たち普通の一般の無線化もこう受信することっていうのはできるんですか。
あ、はい、電波は 437.41MHz で確かに出ているんですけども、はい、まあ、いかんせんそういうわけで微弱な電波ですので、
そうですね、はい、
和歌山大学にこれの受信設備があるんですが、直径12メーターのパラボラアンテナを使っているっていうこと
ですし、この前言ってましたね、
はい、
はいはいはい、
ちょっとね一般の方はなかなかこれを受信するのは、うん、難しい、 EME より難しいのかもしれないですね。
じゃあぜひちょっともしなんかねできたらこれすごいってことですもんね。
すごいですね、これもし受信できたら楽しいですし、
そうですね、
まあ受信できない方も 437.41 ちょっとワッチしてみたり ね、あるいは静かにクリアにしてちょっと思いを馳せてみると、うん、いい
ちょっと面白いかもしれませんね、
はい、
はい、こんなのが皆さん関心があるということで、はい、はい、続いては、
はい、1月31日のニュースだったんですけども、
はい、
アイコムさんの HF と50メガ帯の1キロワットのリニアアンプ ICPW2 というのがあるんですけども、はい、これの出荷がいよいよ始まりましたっていう発表をですね、アイコムさんがホームページで出されました。
お待たせしましたですね。
いやー大変お待たせしましたの部類で、一番最初にこれがですねお披露目されたのが、4年前のハムフェアの2019だったんですよ。
わーおーですねあ、じゃあもうコロナ前のまだやった時期の時ですよね。
そうですそうです、
うんうん、
はい、
はい、
でハムフェア2019のアイコムさんのブースで初めて参考出品されてですね、うん、そこからジャスト4年5ヶ月かかってようやく出荷が始まりましたっていうことで、
まあね、皆さん待ってた方たくさんいらっしゃるでしょうからね。
うん、待ってた方ね、うん、いらっしゃるみたいですね。もう販売店さんから発送しますよっていう連絡が来ましたっていう方もねいらっしゃいますし、
うん、
これからこの機械を手に入れてね手続きして使われるっていう OM さん結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、ぜひ皆さん待ちに待ったということで、
待ちに待った無線機やっぱり届くと嬉しいですよね。
そうですねはい、その他は、
はい、ですね今度は北海道総合通信局の話題なんですけども、
うん、
北海道にニセコというスキーで有名な、はい、場所があります。
ありますね、
はい、日本の方ももちろん行くんですけども、最近は外国からここのニセコに来てスキーを楽しまれるっていう方が多くてですね、
うんうん、
その時に外国仕様の、まあ、要するに日本で使えないトランシーバーを持ち込んで連絡に使ってしまう外国人スキーヤーの方って結構いらっしゃるみたいでですね、
はいはい、
この出される電波がニセコ地域の地デジの周波数に近くてですね、テレビ受信にも影響を与えてるらしいんです。
あらば、うん、
はい、それで、1月の、終わりにですね、報道陣を北海道総合通信局がこのニセコ付近に集めてですね、うん、我々こういうふうに取り締まりを強化していますっていう記者発表を行ったんですよ。
へー、
はい、
おい、
で これが非常に話題になりましてですね、うん、注目度の高い記事になりました。北海道総合通信局はこのニセコ地域の電波監視のためにですね、その近くにやっぱり専用の監視装置を持ち込んだり、うん、移動で不法電波の位置が探査できるデューラスを持ち込んだりしてですね、
ほいほい、
かなり本気で対応するみたいです、
うん、やっぱり外国の方たちもスキーをやるときには無線なんですね、
うんうん、やっぱり便利ですから ね、
お友達同士の連絡にはね、
そういうことになりますよね、うん、まあ、でもやっぱり日本と外国と規格が違う周波数が違いますので、正しいものを使ってほしいですし、
そうですね、
うん、北海道交通も、まあ、大変だろうなというふうに思います。
そうです、は
い、
まだね、まだまだもうスキーシーズンですから、これからもうまだまだね、
そうです ね、
はい、ね、あとね、私がちょっとこれ気になったのはね、なんか、はい、いろんな市販されてる無線機を、
はい、
なんか検査したんですか、総務省さんが。
そうなんですよ、
うん、
総務省がですね毎年やってるんですけども、無線設備芝居テスト、試しに試みに買ってみるテストっていうのがありまして、まあ、販売店とかあるいはネット通販で売られていて微弱電波で免許なく使えますよっていうふうに言われているようないろいろな装置を買ってきてですね、うんうん、本当にその微弱な電波なのかどうかっていうのを、
はい、
電源を入れて電波出してみてチェックをするっていうテストをやってるんですね、
はい、
でこれに引っかかってきた製品は総務省がですねその製品の一覧を公表してるんですよ、
うんうん、
はい、でこれの第1弾第2弾第1次第2次みたいなことを分けて総務省は発表しているんですけども、
はい、
今回第2次の発表があってですね、やはりワイヤレスチャイムですとか、ワイヤレスマイク、それから携帯電話の電波が出るのを防止する、まあ、いわゆるジャミングのような装置ですとか、ペットに取り付ける無線装置ですとかね、そういったものがなんか相次いで引っかかってきてしまったみたいです。
もうトランシーバーだけじゃなくてそういった Wi-Fi の機械もチェックするんですね。
うん、いろいろね買って本当に調べてるみたいです。で中にはものすごい法令基準の何千倍もの強い電波が出るものがありましてですね、
うんうんうん、
びっくりしたのはそのペット用の無駄吠え防止装置というのがあるらしくてですね、うん、これがやっぱり電波が114万8153マイクロボルトパーメーターですから、まあ、とにかく強い電波がですね、450メガ帯で出るらしくて、これはまずいだろうっていうのがねちょっとありましたね、
なんかちょっと面白いですね、はい、やっぱりね無線化こういうちょっと情報はチェックしてるんですね、面白いなと思ってね。
そうですね、
うん、ね、じゃあぜひ皆さんね外国の方もそうですけどちゃんとね日本のそういった取り締まりにねぶつからないようなちゃんと決まったところでねやっていただければということですね。
結局のところは使った方が電波法違反ということになってしまいますので、うんうんうん、本当よくよく注意をしないとちょっといけないかなっていうふうに思います。
はい、じゃあぜひ気をつけていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ今日も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、どうも失礼します。
On 76.2 FM Paloon。 はい、ということで今日もね情報盛りだくさんでした。さあそれでは皆さんね、コンテストがあります。2月11日日曜日は関東 UHF コンテスト、そしてね岩手県支部でも岩手ウィンターコンテストというのが開催されますよ。時間は同じね、どちらも同じ9時から15時ということで6時間ということなんでね、ぜひ関東の方は関東UHF、そして岩手県の方の方はねウィンターコンテストということでぜひコンテストなさってみてください。まあ特にね関東 UHF の方は皆さんね筑波さんとかから来て電波出される方いらっしゃって、もう前の日から陣地取りしてねやられてる方もいらっしゃるんでね、結構力入ってますからね、ぜひ皆さん頑張ってコンテストやられてください。でもねお天気なんかいつもこの頃ってお天気悪くなるのでね、気をつけて、そんなものをね冬の装備をちゃんとしてお出かけになってくださいね。はい、ということで今日もそろそろお別れでございます。ぜひね皆様からのメールもたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
ビームアンテナ、今日のお相手は JI1BTL 三鷹織でした。それではこの番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。